Spinner。
福本敦子の聞くコスメ。こんにちは、福本敦子です。いつも聞いてくださりありがとうございます。先週から引き続き、今週も私の30代というテーマでお送りしたいと思いますが、先週の放送いかがでしたでしょうか。結構ね、先週はね、子育ての人もいたし、海外に来ちゃった組もいたし、今30代の人からのメールが多かったんですけど、引き続き今週も30代今走ってますよ組からのお便りが主になっているので、よかったら聞いてください。この人のねラジオネーム好きなんですけど、あつこ様はじめまして、どさんこずんだもちです。初めてメールを送らせていただきます。私メールこれ自分で見てるんで、皆さんからメール来るとおもむろに携帯に表示されるんですけど、この方からメール来た時にパッて携帯光って見たら、どさんこずんだもちって書いてあって笑いました。私の30代というテーマを聞いてハッとなりキーボードを叩いております。私は今年の6月で33歳になります。ゾロ目いい感じ。33歳にちなんで、自分へのご褒美はちょっといいピアスにしちゃおう、耳だからね。ネットサーフィンしまくる日々です。自分が小さい頃に描いていた30代はもっとおばさんだと思っていました。わかるわかる。29歳から30代になる時も謎の緊張感と、いや20代でいたいともがいておりましたが、あ、これはね39だとないよ。逆に私とかだと中途半端だから四捨五入して早めに備えたいって思うようになります。30代になってもうすぐ3年、楽しい大人って感じです。大人なのですが、ある意味子供のように、わからないことはわからない、教えてってどんどんインプットしているけてることが嬉しいです。自分の周りが人でも物でも大好きなもので囲まれていられるように断捨離もしてみました。すっきり最高。こうでいなくちゃと自分を苦しめていた固定概念も自然となくなり、いいじゃんいいじゃんこれでいいじゃんって思えるようになったのも大きいです。どさんこさん、ちょっとモーニング娘。みたいなテンションで読みますね。あー、こんなに長くなってしまって読んでいただけるでしょうか。あの人お昼ご飯何食べたんだろうみたいなやつですね。あつこさんもはじめ、素敵に年を重ねている先輩ガールの存在がこれから年を重ねていく私の楽しみでも強みでもあります。ちょっとモームスっぽく読んでみました。人生100年時代と呼ばれている中、私なんてまだ10分の3じゃんとふてる10分の3じゃんと自分を奮い立て、これからホルモンバランスと戦いながら、ホルモンバランスと戦わないで調和してください。日々生きていこうと思いますと謎の宣言を残して終了とさせていただきます。最後になりますが、いつも聞くコスメ、インスタ、 YouTube と活動を楽しみにしております。これからもよろしくお願いします。元気ずんだ餅。元気な餅でした。ありがとうございます。次の方です。次はちょっとねハードモードのメールなんですけれども、30代はジェットコースターのような10年だった。もうここからして小説みたいですよね。アメリカ人男性と結婚して幸せの頂点の中、彼の実家がある米国ニューヨークへ引っ越し。ニューヨークへ引っ越しってところはもうドラマですよね。現地で就職もしてすごいですね。新生活をスタートしたが、数ヶ月で彼に隠し子を発覚。話し合いを重ねてどうにか危機を乗り越えたと思いつつ、彼の暴力が激しくなって命の危険を感じて別居、裁判離婚。お疲れ様です。すごいね。その後復縁をつ…え、待って、ちょっと一回息吸いますね。その後復縁を強く望む彼がストーカー化して警察沙汰に。私の体重はガタ落ちで2年間生理も止まり、いつも自分に自信がなく、もう誰からも愛されないと自暴自棄になっていた。なっていた。だからこの次を読みますね。そんな時に親身になって話を聞いてくれていた8年下の彼、日本人に告白される。迷っていたところでパンデミック突入、最近ですね。ゴーストタウン化した摩天楼のニューヨークでアジア人差別が激しくなり、外出も命の危険を伴った。今一人でいたらダメだ。告白してくれた彼に一緒に住もうと持ちかける。二人での生活をスタートして1年後にプロポーズされ、私の40歳の誕生日目前に二人で日本に帰国しました。お帰りなさいませ。幸せになることを諦めなくて本当に良かった。今辛い人も絶対に諦めないでと言いたいです。 嘘のような話だけど全て本当です。とっても辛かったけど、いくらお金を払ってもすることのできない経験をしました。本当ですね。そして何も後悔はしていません。 PS 毎週月曜日楽しみに聞いています。とても長いけれど読んでいただければ嬉しいです。すごいよ、すごいよ、よかった。ちょっと心配になっちゃいますけど、でも今はすごくほっとできるところが見つかってよかったですよ。しかも割と海外で暮らすのも最初の方大変だったと思うんですけれども、これなんか自分の身近でも同じようなことがあったんだけど、その国を変えて暮らすっていうことと、その身近な人とのリレーションシップで何かがあるっていうのが同時に起きるとね、すっごい疲れるんだって。それわかるじゃないですか。パーソナルな関係とそのシチュエーションっていうストレスがある中、どっちかがね、日本で身近な人と何かなんか別れちゃったとかならまだしも、その文化的な違いとかのストレスと、しかも身近な人とのストレスって結構ハードなやつだったと思うんで、もう今きっとね体調も回復されてると思うんですけども、大変でしたね。だけど今はそれをほっとしてこのシェアしてくださって、大丈夫っていう心配になるところもある内容だったけれど、なんか最後に辛くてもみんなにね、今大変な人がいたら諦めないでと言いたいっていうことだったので、ありがとうございます。こうやって私この放送を何話そうかなって今回考えて自分の経験を洗い出した時に、やっぱなんか20代の時とか30代の前半とかって何するかにすごくこだわる時期ってあるんですよ。なんか何の仕事しようかなとか、何が向いてますかとか、何っていうことにこだわっちゃうんだけど、なんかね最近このお話読んでても思うんだけど、何っていうか、何ってよりかはそれよりもこれを経験して話せることがあるとか、人に話してそれが人の、人の役に立つっていうとあれなんだけど、自分の経験をシェアすることでなんか人の気づき与えたりきっかけになったりとか、なんかそういうことの方が大切だから、なんか何をしたからいいとか悪いとかっていうよりも、とりあえず自分の人生だから一通り目の前にやってくることを経験して、でそれが後で人の役に立てばいいよねっていうぐらいのテンションで全然いいんじゃないかなっていう、特に何やりたいか分かんないとか、そういうねことを若い時に思ったりとかすると思うんですけど、っていうこともあるよっていうことをこれを読んで思い出しました。シェアありがとうございます。私の30代、たくさん恥をかく。あつこさんラブ歴5年目、30歳成り立てのサソリ座の女です。10代の頃、私はニートになりたい、でも結婚をしたくないと思っていて、どうやって生活するか見当がつかないマイペースわがまま女だったんですが、20代気がつけば仕事をとにかくがむしゃらに頑張り、私ってこんなに頑張れたのというくらい楽しく働いていて、さらにする気のなかった結婚も思いがけずしていて、私ってこんな人間だったんだという新しい発見があった、思いもよらぬ10年間でした。この人なんかいいじゃん。逆に言うと意固地じゃないっていうことですよね。なんかこれは私のやるべきことじゃないとかっつって、自分が思ってもないことが来た時に跳ねのけちゃったりすることたくさんあると思うんだけど、あれ私ってこんなに頑張れたのとか、する気のなかった結婚も思いがけずしちゃったんだよねみたいな、このノリが逆に引き寄せてる気がするんですけど、必要なものをね。30代になり、あつこさんと同じくフリーランスとして働くことを決断しました。20代で気づいたキャリーにおごらず、新しいことにたくさんチャレンジして、人生今からという気持ちでたくさん学んで、恥をかく経験をしていきたいと、少し怖いことにも飛び込める人でありたいという意気込みです。自己肯定感高めに頑張ります。すごいね。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。本当にこれじゃなきゃ嫌だっていうのがありそうでないってところがいいですね。はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。キクコスメはもちろん、あつこさんの本も YouTube も全部大好きです。ありがとうございます。今回のテーマ、私の30代についてです。私の30代はあと2年残っていますが、すでにいろいろあったよという感覚です。30歳で離婚し、シングルマザーに。これすごいと思うんだよね。 あ、ごめん、今の私の感想です。つい漏れてしまいました。離婚したならこれしかないと31歳で看護学校に入学、34歳看護師として働き始めました。これが私の転職だと感じるほどやりがいはありましたが、夜勤回数が多かったり、さまざまな要因でストレスフルな状況でもありました。今後の働き方について考え始めていた去年、突然家族の事情で出勤することができなくなり、しばらく休暇を取った後に退職、今に至るという感じです。突然のことに戸惑い悩み、なんでこんなことにと思いましたが、今は立ち止まれてよかったと思っています。離婚や退職といった出来事は一見マイナスなことに思えそうですが、より私らしい人生を歩むために強制的に軌道修正しているように感じます。これくらいのストレスは許容範囲、これくらいは我慢しようと考えがちなので、今回のこともほらあなたの進むべき道はこっちと背中を押してもらっている気がしました。今はせっかく立ち止まったんだからと詳しく勉強してみたかった東洋医学やヨガ、その他将来の準備になるような分野のボランティアや資格取得に向けて動き出そうと思っています。元気があれば何でもできる精神で進んでいきたいです。猪木ですね。長々と失礼しました。これからも敦子さんのご活躍を楽しみにしています。いつかお会いしたいな。ありがとう。なんか偉いんですけど、なんか何かが起こった時になんでこんな時にって一応言ってるんだけど、全部ちゃんと進みながらも受け入れてるんだよね。あのバランスがすごくいい方なのかなと思いました。立ち止まった時にどうやってそれを受け取るかと、自分がどうやってアクションするかっていうことで、割とちゃんと自分の中が落ち着いてないと考えれなかったりすると思うんですけど、多分あのいろんなことが想定外だことがこの方起こってると思うんですけど、ちゃんと自分でそれをいい方向に持ってく、なんだろうな、いいヨットで言ったら帆を持ってるよね。風をこっち側に使うとか、あのどういう、もう海に放り出されちゃってるんですけど、でも吹いてきた風に対してのこの角度でちゃんと自分をそっちのいい方向に持っていく力がある人なんだなっていうのを思って、すごい私はね、このメールなんていうの、ちゃんとね自分のものにできる人なんだなと思いました。あの姿勢見習わせていただきます。34歳獅子座の方からです。敦子さん、いつも聞くコスメ楽しみにしています。先日準レギュラー角郎さんの漢方薬草油をゲットして体を温めています。いい匂いがする角ちゃんの入浴剤ですね。敦子さんのインスタグラムストーリーズでも今回のテーマに私の出番だとおっしゃっている方がいて、私も同じ気持ちでメールさせていただきました。獅子座だからね、火ついちゃったんだと思いますね。私は現在34歳で30代約半分を過ごしました。一言で言うなら、あー生きやすくなった、なんて楽しい30代です。振り返ると20代は戦うものが多く、いろんなことに自ら戦いを挑んでいたなと思います。わかるわかる。自分と戦っていたなというか、だからこそ今があると思うと過去の自分が愛おしいし、今この気持ちを教えてあげたいです。今は大概のことはあはは、そんなこともあると捉えられるようになったし、何かを手放すことも怖くなくなりました。敦子さんは30代どうでしたか？少し先を生きる先輩の感想をぜひ聞かせていただきたいですとのことでした。私の30代はねこうだったっていうのは2月26日の放送でさらっと話してるんですけど、でもね、戦うものが多くはすごいわかんの。あの私の場合はすごい怒られてきてる人生なので、今そんなこと時代がね変わったからないんだけど、前ってもっと20年30年前ってみんなと違うことがもっといけなかったことだったのっていう風に、なんかすごい過去のこととして喋れる空気に今言いながらなってるなと思うんですけど、なんか例えばあの自分だけ髪の毛の色のゴム違ったらダメとか、制服にこの靴下履いてきたらダメとか、あのそういうことで私ものすごく怒られる子供だったんですね。で、あの特に服装は高校生の時に一番怒られてたかな。そのことで今ちょっとどういうあの風になってるかわからないんですけど、今の高校生とか、そんなことであのお母さんを3回学校に呼ばれたりとかしてたんですよ。で、あのその時に、え先生本当にさ このことでお母さん呼んでそれでいいのっていう感じのことを私タメ口で言うような人だったんですね。え、本当にこの理由だけ、ね、これ本当それが仕事、ね、本当、ねえねえねえねえねえみたいな感じだったんですけど、だからなんかね、戦いたかったわけじゃないんだけど、すごい怒られるからそうするしかなかったっていうのが子供の時からあったり、まあ、服装だけじゃないな、なんかね、あと転校生っていうのもあって、なんかみんなと違うんだけど、みんなと違うことでなんか疎外感じゃないけど、ちょっとダメだよそれはって言われるから、強く主張しなきゃいけないってなるじゃないですか。だから今もなんか多分その何、変な強さっていうか、なんか言われても諦めなかったりとか、うん、根性とは違うんだよな、なんかダメだよってこう最初に押さえつけられるから筋肉つきますよね。部屋の中にいて前と後ろと横の壁がギュって圧をかけてこられるから、そのまま圧かけられたままだと息できなくなっちゃうから、自分で押し返すしかないのね。で、押し返す筋肉を子どもの時から蓄えていって、なんかそれがやっぱ自分のベースにすっごいあると思うんですよ。だから自信あるように見えたりとかすると思うんだけど、そうじゃなくてただね、怒られるからね、その筋肉を生き延びる方法としてつけざるを得なかったっていうので、でもなんか書いたりこうやって話したりするのってエネルギーがいるけど、そういうことにもその筋肉が使われていると思うんですよ。ちょっとうまく言えないんだけど、これが もし本当にあ、いい子だねいい子だねって言われて育って、そしたらそういう人の良さってまたねすっごいあるから、私はそれが羨ましいんだけど、摩擦がなく育つというか、でもなんかそんなことないしこれで大丈夫だしみたいなちょっと戦いながら生きなきゃいけなかったから、なんかそういう筋肉もありつつ、あ、もう今なんかそういう時代と年代じゃなくなったなっていうのは分かってるから、またそこで新しく学ぶものとか柔軟になったりする部分とかも自分で出てくるといいなと思ってるんですけど、この戦いを手放したのはよく分かりますね。今の私のサブタイトルはね、自分の刀を捨てた侍だから、草履だけ温めてればいいっていう感じで今過ごしてます。でもたまにシャッて切りたくなるんだけど、そんな感じです。今回メールがたくさん来ているので、ちょっと私の感想も入れたり入れなかったりなんか駆け足っぽくなっちゃってるので、なんと3週目もやります。もういいよって感じかもしれないんですけれども、でも皆さんがたくさんメール送ってくださって嬉しいので、ぜひ読ませていただきたいと思います。過去2回どうでしたでしょうか。自分と重ね合わせたりとか、またこんなこともあるんだなって思ったりとかしてると思いますけれども、楽しくシェアしていけたらと思います。というわけで今週もありがとうございました。福本敦子でした。